主イエスキリストの御名を褒めたたえます。私のために十字架にかかり3日目に私に期待したがることに行きたいと思います。今日はですね、ここが1時までですので、12時20分にはですね、片付けに入らなきゃいけないということなので、ちょっとゆっくりお話ができませんので、ちょっと時間がかけられていますけれども、ですね、メッセージをしていきたいと思います。私のために十字架にかかり3日目に私に期待したがることに聞いていきたいというふうに思います。おはようございます。先ほどもお話ししましたようにですね、今日この開きました第二記歴大使の20章というところはですね、私たちの教会では、私と主の自覚クリスチャンセンターの群れではよく開かれる箇所です。これは、ヨシャパテというユダの王様が、モアブとアモンというですね、まあ、わかりそうな敵ですね。敵から、敵の大軍がやってきました。で、まあ、エンゲディっていうところなんですけども、ハタトンタマルというエンゲディっていう場所なんですけども、まあ、そこ、ついそばまでやってきて、そしてもう大軍が押しかけてきて、まあ、明日には自分たちの国はもう全滅してしまう、皆殺しにされてしまう、どんなに頑張っても全く勝ち目がないという大軍がやってきて、まあ、絶対絶命の追い詰められた時ですね。その時のことが書かれています。で、その中で、この、ヨシバテ王は、神様に向かって全国民と共に断食を持って神様に叫ぶんですね。そうすると、ですね、予言が与えられまして、そして、私があなたと共に戦うと、ね、これは神の戦いであるという予言が与えられて、そして指示が与えられます。勝利の約束が与えられます。それでヨシャバテ王はそれを信じて、感謝して、ひれ伏して、礼拝をして、そして賛美隊をですね、戦いの最前線に立たせるんですね。そしたらその時、伏兵が設けられて、敵軍が同士討ちを始め、もう大軍が全滅するんですね。一本の頭も一本の槍も使わずに。そしてその結果、彼らはひたすら分取りをするだけだったっていう記事なんですね。ね、まあ、何度も話をしましたけれども、そして、もう圧倒的な勝利、もう完全な勝利を取るという記事なんですね。本当なら全滅してるのは逆に敵が全滅して、逆にもうこちらがもう、なんだよ、分取りに4日かかった。よかったっていうぐらいな、そういうすごい勝利を取ったわけなんですね。で、そういう記事なんですね。で、今日はその予言を与えられた後のことではなくて、その予言が与えられる前、ヨシャパテがその絶対絶命に追い込まれた時に、どうしたのか、どう祈ったのかっていうことについて学びたいと思います。で、その祈りを通して私たちも人生に残ってくる絶対絶命のピンチや、実は神の使命の浅い教会は今ちょっと追い詰められています。何かと言いますと、9月14日に私たちは、今の街道を出て新しい場所に移らないといけないんですね。今の段階でまだ新しい場所の目処が立っておりません。あそこだといいなっていう場所はいくつかありますが、そこに行けるという、まだ、確約は全くないわけですし、境内もまだできてないわけですね。ですからある意味で、ヨシャパテと同じで追い詰められてるわけですね。そういう状況なんですね。で、ぜひですね、皆さんですね、祈ってほしいと思うんですけれども、まあ、そこからですね、今日は学んでいきたいというふうに思います。で、ヨシャパテ王はその時どうしたかと言いますとですね、3節を見てください。3節、ヨシャパテは恐れた。まあ、恐れたわけですね。明日になったらみんな死んでしまうってことで教えたわけですね。で、私の人生にも病気という大きな困難、太刀打ちできない病気とか、あるいは経済的な問題ですね。あるいは、この、まあ、いろんな会社や仕事やいろんな場所で、こう、もう追い切れない責任とかですね、本当に恐れてしまうようなことが起こってくることがあると思うんですね。まあ、ある意味で絶望してしまいたくなるようなことや、こう、不安と恐れに取りつかれるようなことって起こると思うんですね。でも皆さんですね、イエス様を信じている人にとっては、それは絶好のチャンスなんです。それが私たちを、本当の意味で祈りに招くんですね。真剣な神への叫びと祈りに。で、そこから逆に私たちは、神様を体験し、生きて働かれる神の現実を体験できるんですね。で、ヨシャパテはこの時恐れたんですが、恐れて縮こまったわけでもなく、恐れて逃げ出したわけでもなく、恐れて投げ合いになったわけでもなく、恐れて走り回ったわけでもなく、恐れてどうしたかと言ったら、ただひたすら主に求め、ユダ伝国に断食を告したって書いてある。本当にその状況はもうどうしようもない状況、明日になったらもう自分も含めてもう国が滅んでしまいそうな状況の時に、彼はそこで本気になって主に向かって、ひたすら主に求めたんですね。主に向かって求めていったんですね。でね、これをどうだろう、覚えておいてほしいんですね。主に向かって求めたんですね。で、今回ですね、私たちもですね、実は主に向かって求めることをしたいと思っています。お話しするなら CS の方に行ってくれますか？お話しするなら CS に行ってください。ね。お話しするなら CS に行ってください。ですかね。ね、すいませんね。で、 4節の、それで3節で、どうしたか死に求めて、ユダ全国に断食を告したって書いてあります。断食ってのは何かというと、血を見たらわかりますように、3節に、3節の血のとこにこう書いてあるの。罪の悔い改めと、神への献身を表す行為って書いてありますね。で、何かというと、断食ってのはですね、悔い改めと、神様への献身を表すんですね。そのことをね、どうぞね、覚えておいてほしいというふうに思います。で、聖書の中では食事ってのはすごく大事にしてるんです。食事っていうのはね。で、例えば、契約するときには食事をした後に契約をしていますし、あるいは、イエス様、人はパンだけで生きるものではないって言いましたけれども、だからパンはどうでもいいって言ったわけじゃないんです。パンがとっても大事だから、ね、パンは本当に人で大切なものだって。でも、その大切なもので生きてるんじゃなくて、もっと重要な神の言葉で生きてるんだよってことを言ったのであって、パンはどうでもいいって意味じゃないですね、あれはね。誤解じゃないくださいね。で、聖書見てると契約するときには食事をした後に契約をしてますし、復活したイエス様は弟子たちが食事してるところに現れてくれますし、それから、最後の晩餐、十字架にかかる前には最後に晩餐をされますし、イエス様が足を洗う前も食事をしてた後に足を洗うわけですね。で、食事ってすごく大事なんです、聖書で見てると。ね、なんか、私はほっとして親しみを感じますけど、それで、その食事を神様に捧げるってことは、とっても大切な食物を神様に捧げるってことは、それが本当に神様の前に悔い改めて捧げるっていうことを意味する、つまり、へりくだった行為なんですね。本当に神様へ身を低くしているのが、この断食なんですね。だから、断食して祈るっていうのはですね、本当に神様の前に、こう、悔い改めて、神様に捧げて、へりくだって、身を低くしている意味を表すんですね。旧約聖書で、時々断食が出てきますが、それは、本当に神の前に身を低くすることなんです。で、特にこの時、ヨシャバテはですね、ただ自分が断食するだけじゃなくて、ユダ全国、王様だから、自分の権威の及ぶ全ての人にそれを呼びかけたんですね。何かあったら、本当に国として神の前に、もう身を低くしようとしたんですね。本気だったんです。本気になって神を求めたんですね。で、実は皆さん、長崎教会もですね、今、会堂のことで追い詰められておりますので、今度の火曜日、あさってですね、あさって、一日断食をします。断食をしてですね、会堂のためにお祈りをしようと思っています。朝5時半からいつもに蒼天があるんですけども、まあ、7時半ぐらいに終わりますけれども、9時から感謝祈祷会があるので、感謝祈祷会とセットにして12時まで会堂のために祈って、で、お休みをして2時から5時までまた祈って、そして1時間休んで6時から9時まで祈ります。いつもは金曜日徹夜祈祷会があるんですけども、今回は金曜日お休みして火曜日にしまして、その後お休みをして11時から2時まで、全部で4回やります。ね、そういうのをやります。で、もちろん、全部出なきゃいけないってことはありませんけども、まあ、もちろん私は全部出ますけれども、断食をして神様の前に祈ろうと思っております。これは神様の前に本当に、身を低くして助けてくださいっていうことなんですね。で、皆さんももし、どうか一箇所でもね、来れるところがあったら、たとえ30分でも1時間でも来てもらえれば嬉しく思います。で、もちろんお仕事をされていたり、いろんなことがあると思いますので、断食はね、皆さんのできる範囲で結構ですけれども、ぜひね、一緒に祈っていただければ嬉しく思います。これは全然強制ではありませんよ。ね、牧師の方は基本的にね、特別な用事がない限りは、することになっていますけれども、そして神様にこう求めるわけですね。で、この時、ヨシャバテは、本当に断食をしてですね、自分だけじゃなくて、国全部に布告したんです。で、見てみましたらですね、ちょっと飛ばしますけど、この後ね、ヨシャバテの祈りがあるんですが、その祈りの最後の13節のところに、ユダの人々は全員死の前に立っていた。彼らの幼子たち、妻たち、子供たちも共にいたと書いてあります。だから、奥さんや子供たち、女性たちもみんな、子供たちも一緒になって断食したことがわかります。つまり、子供たちでもわかるぐらい追い詰められたんですね。子供たちでも、もうそのアラムの軍がやってきて、モアブとアラムがやってきて、明日になったら自分も死んじゃう。絶対勝てないって子供でもわかるぐらい絶対絶命だったんです、これね。だから子供も一緒になって断食をしたんだと思います。そういう状況の中で彼らは神に向かって叫んだんですね。で、どういうふうにして祈ったかっていうのを今日見たいんですね。ここまでは前置きなんですけども、もうあとちょっとしかしかありませんが、パッと話しますね。どういうふうに祈ったかというとですね、5節から、ヨシャバテは主の宮にある新しい庭での前で、ユダとエルサレムの集団の中に立っていった。私たちの父祖の神、主よ、あなたは天におられる神であり、またあなたはすべての違法の王国を支配なさる方ではありませんか。あなたの御手には力があり、勢いがあります。誰もあなたを対抗して持ちこたえるものはありません。普通ね、こんだけ追い詰められていたら思わずもね、助けてくださいとかね、神様とかって言うと思うんですよね。で、ヨシャバテが最初にした時は、こんだけ追い詰められていたのに、まずやったことは、この神様を褒めたたえたんですね。あなたは天におられる神であって、ね、それ、面白いのは、すべての違法の王国を支配なさる神です。 どういうことかって言ったら、イスラエルのユダヤ人たちの神であることは間違いないんですけども、私たちの神だけじゃない。ね、イスラエルの神を信じてない、ね、他の人々の異邦人、他の人たちにとってもあなたは神様だって。そのあなたに祈るなら、ね、イスラエル、ユダヤ人だけじゃない、他の、その、あなたを信じてない人に対してだってあなたは手を伸ばすことができるってことです。新約的に言いましょうか。イエス・キリストを信じている私たち、クリスチャンの神様であることは間違いない。でも、イエス様を信じてない人たち、ね、まあ、日本には少ないけど、イスラム教であろうと、ね、仏教徒であろうと、神道であろうと、あるいは他の宗教であろうと、祖科学会であろうと、ね、イスラエルの神、誠のイエス様を信じてない人であろうと、あなたが本当の誠の神様です。彼らにだってあなたは手を伸ばすことができますってことですね。彼らの上にあなたはおられて、あなたはその彼らにも、彼らにも手を伸ばすことができますということを意味してるんですね。ちょっとこれ大事なところなんですよ。クリスチャンの私たちの神であることは間違いありません。でもイエス様を信じてない人、イエス様なんて否定してる人、神様なんかいないって言ってる人、そういう人にとっても聖書の神は誠の唯一の神なんです。彼らがどう言おうと。そうですね。で、そうなんですね。で、なんね、これはすごく重要なことなんですね。皆さん頭で分かってるんだけど、本気でそれを信じてらっしゃるでしょうか。もしそうならですね、その人たち、私たちは祈っていいですよね。面白いのはですね、聖書にこう書いてあるんですね。イデアは特に、意図高き神って書いてあるんですね。イエス様、誠の神のこと、意図高き神って。意図高きの意図っていうのはですね、皆さんどういう意味か知ってます？意図ってのはですね、意図じゃないんですね。いや、皆さんわかると思いますけども、結構最近の子たちはその、ね、文語体の歌とか歌うとわからないことがある。意図高きの意図っていうのは、英語で言えばベリーです。非常にとかとてもとか、ね、そういう意味だから、意図高い神ってのは、まあ、訳せば、遥かに高いとか、非常に、遥かに優れた高い方って意味ですね。だから、どういうかって言ったら他の神々、悪霊ですね。あるいは他の神々に比べて、聖書の誠の神様は、はるかに高い神であるって、はるかに高い神であるってことを意味するわけなんですね、これね。ここなんですね。で、皆さんね、わずかに高い神じゃなくて、はるかに高い神なんです、私の信じる神様は。はるかに優れて素晴らしい方なんですね。で、このことを皆さんどうぞ覚えてください。例えばですね、急に話が変わりますけれども、興南高校が春夏連覇をしました。知ってらっしゃいますか？決勝戦はなんか13対1でしたっけね。なんか、ね、昔青鵬が春の選抜で、この前優勝しましたけど、その前の時に大差でね、負けたことがありましたけれどもね。すいません、わからない方はわからないですけど、東海大相模ってところに負けたんですけども、東海相模の風味投手はね、ずっと投げてたので、ちょっとかわいそうな気がしますね。ね、だけど、連覇をしたんですね。で、ちょっと野球で13対1なのも、ちょっとかわいそうなスコアですね、負けた方がね。普通ならコールドにしてあげた方がいいようなスコアなんですけども、まあ、圧倒的な勝利だったわけですね。もしこれがサッカーだったら、例えばこの前のワールドカップの時に、7対1でしたっけね。北朝鮮とポーランドですか、なんかやった時にね。あれ、北朝鮮帰った後大丈夫かなって心配しましたけど。ね、ちょっと普通じゃないスコアなんですね、サッカーにしたら。例えばサッカーで13対1なんて言ったらもっと激しいスコアです。ありえないスコアです、普通は。それぐらい圧倒的な勝利だったわけですね。で、聖書の神様は他の神々に対して圧倒的に高くて勝ってる神様なんです。って信じていらっしゃいましたか？最終回に逆転サヨナラ勝ちでやっとかろうじて勝つ神様ではなくて、はるかに圧倒的に高い神様なんですね。だから、この方に私たちが祈るなら、豊かな圧倒的な勝利が与えるんですね。でですね、先週ですね、この前の月曜日、ちょっと私は月曜日、午後から奉仕があってですね、朝お休みしたんですけども、その時に、ね、月曜礼拝である方が証しをしてくださったんですね。それ何かというとですね、その方はね、コンビニで働いてらっしゃるんですけれども、ちょっといろんな事情がありまして、そのコンビニの店長さんがイライラしててね、たんですって。そしてですね、まあ、その、コンビニでアルバイトしてるその方にですね、かなり厳しく叱られたんですね。でも、彼も人間ですので、普段はいいんですけど、その時はね、カチンと来てですね、思わずもね、ガーって言い返してしまったんですって。で、言い返してしまった後ね、クリスチャンなので、なんかですね、言い返してしまった自分に落ち込んだんですって。ね。そしてですね、どうしたかというとですね、悔い改めたんですね、神様って。で、その時示された。あなたはこのお店のために祈ってなかったって。それで彼はですね、いいですか？全くコンビニはそれは世のことで、店長さんも世の人ですね。彼は神様に向かって祈り始めたんですね。ね、このコンビニを支配しておられるのもあなたで。ね、この店の真の、ね、経営者の上にいらっしゃるのも神様あなたです。 どうぞこの店を祝福してくださいってから祈り始めたんですね。そしたらなんとですね、皆さん、彼がアルバイトで入ってる時間帯だけ猛烈に人が来るんです。店長がおかしいと思って彼に言いました。お前一体何をしてるんだって。廃棄物をいろんな人に回して客を呼んでるんだろうって本当に言われたんですってそう思わず思いたくなるぐらい彼の時に人が来るわけですよ。べらぼうに人が。だから世の中の人はやっぱり普通にね、なんかやってるなって、どうやって人呼んでるんだってこうね、店で廃棄物をね、捨てないでね、ちょっとあげて客呼んでるのかってこう、大真面目に言われたわけですよ。とんでもありませんってね、祈ってるんですって言ったんですね。でしばらくして店長も分かってきた。本当にこいつが祈ってる。で彼の時に店が、人がいっぱい来るんです。売り上げが上がるんですね。店長言ったそうです。もっと祈ってくれって。いや、シビアだと思いますよ。ちょっと、さっきイライラした理由を言わなかったからね、あれですけども、ちょっと、イライラした理由がありまして、だから、店長はシビアだったんですね。で、この前、長崎キャンプがあったでしょ。キャンプがあんまり楽しくて、その人はキャンプに来てて、店のことを祈るのを忘れたん。そしたらそのキャンプ中にですね、祈ることを忘れたときですね、まあ、悪霊に疲れたとしか思えない人が店にやってきて、お弁当をですね、食べてですね、むちゃくちゃにして、ばらまいたそうですね。で警察を呼んでやっと収めたんですって。ちょっと、で、彼びっくりしたんですって。祈ってなかった時に、ね、そういう、悪霊につけられたしか思えないような人がやってきて、いきなり、店のお弁当をね、売り物ですよ。バーッと食べて撒き散らして、もう店、店員さんで収められないから、警察を呼んでやっと収めれたっていう、そこまで差が出たって言ってびっくりしましたよね。皆さん、これはね、昔の話じゃない。つい最近、ここ2、3週間のうちと言いましょう。まあ、この一月ぐらいですね。彼が祈り始めてからだから。一月ぐらいのうちに起こっていること。で、キャンプの時に起こったことがつい最近の話ですね。神様生きてるんですね。お店の人はクリスチャンじゃありません。お店に来る人もクリスチャンじゃありません。ほとんどね、日本の場合悲しいけど。そのうちにね、クリスチャンいっぱい来るようになるでしょうけども。店長さんもクリスチャンじゃありません。彼以外のアルバイトの人もクリスチャンじゃありません。でも彼が祈る時に、明確に主の手が動いたんですね。時間がないからあんまりいっぱい明かしていきませんけども、皆さん、神様は、私たちの神様だけじゃないのです。信じてない人にとっても神様で、意図高き方なんですね。だからこの方に祈るときに、信じてない人の人生にも、信じてない人にも、神の手は働くんです。伸びるんです。皆さん、それが上がってくるとね、祈りに対する期待感とね、祈りに対する幅が広がるんです。これはどうぞ言わせて。だから多宗教の人に立って祈るときに神の手を伸ばす。悪霊に向かって多宗教の人がどんなに祈っても、それよりも誠の神に祈る方の方が、だってはるかに高い方に祈ってるんですからね。これをどうぞ知ってください。あまり具体名を出すとまずいかもしれませんけど、ある宗教ですね、朝早くからね、起きてすごく祈るの知っております。ね、だから祈るから悪霊の力でね、癒しが起こったりすることもあります。恐れることはないですね。私は肉で対抗すれば勝てません。でも、誠の神様ははるかに高くて強い方なんです。この方に祈るなら、はるかに強い方なんです。過労して強いんじゃなくて、はるかに高くて強い方なんですね。それを覚えてください。ヨシャバテは、追い詰められていたのに、神様助けてって言ったんじゃなくて、まず、あなたは、ね、違法の奥も支配なさる方じゃないですかって、まずその神を讃えたんですね。でその後にしたのはですね、ちょっと駆け足になります。すいません。7節から、8節、9節。これは、7節でまず、ね、アブラハムのことを言いまして、神様が歴史で、成したこと。そして、8節、9節で、これはソロモンの祈りなんですけど、勝ってソロモンが祈った祈りなんですけど、約束です。約束言いました。あなたはこういう約束してくださいましたよねって。今まで神が成してくださったことで約束です。例えばですよ、うんとわかりやすいから、皆さんね、11献金をされていると思います。ね、私は十一献金をしているんですね。まあ当たり前ですけども。どうしてかって私は多くの人たちの愛の捧げ物で伝えられています。神様によって伝えられたわけですね。神様を愛して従ってくださる方々によって伝えられています。で聖書にはですね、私のところに十分の一を携えて持ってこい。そうすると天の窓を開いてあなたを支えるかどうかを試してみようと書いてあるんです。マラキ書に。で、神様を試していいのはそこだけなんです。神は試しちゃいけないんです。でもここだけは試してみろって書いてある。だから、十分の一を神様に捧げて、天の窓を開いて神が支えてくださらなかったら、神様約束破ったことになるんでね、言えるんですね。もし本当に十一をちゃんと捧げてるなら、神様あなたに私は十一を捧げています。どうぞ天の窓を開いて支えてくださいって祈っていいんですね。約束だから。 他のところは、試してみろってダメなんですけど、ここだけは試してみろって書いてありますから。で、私は十分の一はしてるんですね。十分の一以上にしてる。例えば、よく言われます。税込みなのか手取りなのかって、もちろん税込みですね。手取りだったら、国の方が神様より上になりますから。税込みの十分の一ですよね。もっと言えばですね、私の場合は、なんて言うかね、例えば何かに支払ってね、戻ってきたとします。そのままお金がね、返金されて。これはもう、戻ってきたお金だから別にいいんですけれども、入ってくるお金に関しては全て注ぎます。どうしてかって。本当に神様によって支えられていますので、祈るときに、すべて従事をしておりますから、必ず言えるんですね。神様、あなたは約束されましたって、ね。私は全く正しくない愚かなものです。でも、あなたは約束されました。自分の血を携えてくるならば、天の窓を開いて支えるって言って。私、しょっちゅうこのようにするんですね。それで、十人家族、今まで神様を支えてくださったわけですね。まあ、子供は食事の量が少ないというかもしれませんが。約束を立てるんです。例えば、すべてのことを感謝するときに、神様は神を愛する人はすべてを受けにするって約束してるから、感謝することは神の言葉に従うことで、神様を愛していることになるので、神様あなたを愛してすべてを感謝しますって感謝するときに、必ず神様がすべてを受けにしてくださるって信じていいし、それを祈っていいんです。私は感謝しますって。だから神様約束通り、このことも私の人生にとって、益だとはっきり分かるように祝福に変えて益にしてくださいって祈っていいんですね。これ約束だから。約束を盾に祈るんですね。神様の約束を。ヨシャバテはそれをしたの。そしてその上で、何をしたかというと、10節から、アモン人とモアブ人が攻めてきて、今こんなに追い詰められていますって状況を言って、助けてくださいって叫ぶんですね。ここで。具体的に神様助けてくださいって。それが、10節、11節です。そして最後に12節。私たちの神を、ね、助けてくださいってなったのに、あなたは彼らを裁いてくださらないのですかと。敵を打ち負かしてくださらないのですかって意味です。私に立ち向かってきたこの正しい大軍に当たる力はこうです。私たちにはありません。立ち向かえる力がない。私たちとしてはどうすればいいかわかりません。どうしていいかわからないんだって。ただあなたに私の目を注ぐのみですと。彼は自分たちには立ち向かう力もないし、どうしていいかもわからないんだって言ったんです。それを素直に告白して認めたんです。もう立ち向かっていく力もないし、どうしていいかさえわからないんです。でも、あなたに目を注ぐだけですって神に向かって目を向けたんです。諦めてない。投げ出してない。でもあなたに目を注ぎます。あなたに頼みますって言ったんですね。なんですね。私の人生の中にも、もうどうすることもできない。どうしていいかもわからないようなことって起こることってあるんです。自分に関して、自分の愛する人に関して。なんとかしてあげたいけど、なんとしようもない。どうしようもないってことって起こるんです。でもその時にね、言ったらいいんです、神様。どうすることもできませんし、どうする力もありません。ただあなたに目を向けるだけです。神様って。いいですか？この後、皆さん、予言が来て、約束が来て、神様が戦うと言ってくださって、その通り、神様ご自身が戦ってくださって、福兵が出てきて、福兵って何でしょうね。いろんな説がある。天使だという説もあれば、地元の兵隊だという説もあるし、同士討ちもあるし、同士討ちは実際したんですけども、そして、いつ、何度も言いますが、一本の弾も、一本の槍も使わずに、敵は全滅したんです。考えられない勝利が起こったんですね。ヨシャバテは、自分には力がないし、どうすることもできないけど、あなたに目を向けるって言ったんですね。だからね、神様に目を向けるときに、神の手が動き始めるんですね。そのことをどうぞね、覚えておいていただきたいというふうに思います。で、火曜日に私たちは神様に向かって叫びます。で神様が手を動かしてくださって、ね、素晴らしい栄光を表してくださることを期待しながらですね、祈りたいと思っています。ぜひ皆さんもですね、これは教会のことね、街道に関しては教会のことを一緒に祈ってください。皆さんの教会ですので、ね、そして同時に皆さんの人生に起こっていることがあります。そのことに関しても、ね、自分で祈ると同時に、ね、一人で祈れないことがあるから教会に来て、本当に心を足にとかさせた人と共に、主に向かって叫んでほしいと思いますね。神様にはお出来になります。治せない病も主は治せます。不可能な返済も神ならお出来になります。また壊れてしまった関係も神には回復することができます。この方にできないことはないのです。私にもあなたにももうどうすることもできないことはあります。でもこの方にはお出来になることはない。この方に向かって私たちは目を向けて祈るときに神が手を伸ばしてくださることをね、どうぞ覚えておいてほしいというふうに思います。ちょっと駆け足でお話をしましたけれども、お祈りしたいと思います。天のお父様。 あなたは生きて働いておられる神様です。あなたがどうぞ私の人生のこれいろんなことに対してあなたの勝利と恵みを豊かに表し栄光を表していってください。天のお父様、お一人お一人の人生に、またお一人お一人の愛する方の人生の中に許したらいろんなことに対して私たちが諦めたり投げ出したりすることなく、この方に向かって目を向けてあなたにはできになりますので、私たちが約束に立って祈り神の勝利を見ていることができるように豊かに導いてくださることをお願いいたします。癒しと解放のための祈りをしたいと思います。どうぞお一人一人ですね、神様に向かって祈りたいと思いますが、罪があると祈りが手に届きませんので、まず悔い改めをしたいと思います。主は言われました。何をしてほしいのですか。今主の前に、あなたの願いと求めを素直に大胆に祈ってほしいと思います。天のお父様、体に触れてくださり、心に触れてくださり、問題に触れてくださり、解決と勝利を与え、癒しを与え、解放を与え、あなたの栄光を表してください。また夫婦や親子、また会社や学校、いろんな人間関係に触れて許しと和解を与え、回復を与えてください。あなたはできないことありません。今一人一人があなたの前に出した素直な大胆なこの願いに応えて奇跡を栄光を表してください。イエス・キリストの名によって命ずる。やされよ。イエス・キリストの名によって命ずる。治れ。アラスバラスバラスバラスバラスバラスバラスバラスバラスバラスバラスバラスバラスバラスバラスバラスバラスバラスバラスバラスバラスバラスバラスバラスバラスバラスバラスバラスバラスバラスバラスバラスバラスバラスバラスバラスバラスバラスバラスバラスバラスバラスバラスバラスバラスバラスバラスバラスバラスバラスバラスバラスバラスバラスバラスバラスバラスバラスバラスバラスバラスバラスバラスバラスバラスバラスバラスバラスバラスバラスバラスバラスバラスバラスバラスバラ恐れから解放してください。恐れの霊、またイエス様ってその人の失った感情、心の力出て行け。あなたがお一人お一人の問題に対して触れてくださっていることをありがとうございます。感謝します。イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美したいと思います。主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも豊かに限りなくありますように。どうぞお座りください。それではお知らせをよろしくお願いします。